ですね、前回までで一応言葉の務めというタイトルで、終わったんですが、今日からねどうしようかなと思ってネタが尽きたなとは思っていたんですけど、ダウンロードされまして天からダウンロードされてきてですね、でまた喋ることが溢れてきましたので、新しいシリーズということで、神の国の奥義ということでね、しばらく喋りたいと思います。まあ、我々がね、救われた理由、まあ、いわゆる滅びを免れ、ね、地獄行きから天国行きになるという、まあ、これがキリスト教のメッセージですよね。で、救われたのはいいんだけれども、その後ね、どうやって歩めばいいかがね、わかんなくなっちゃうのね。で、人々をとにかく、伝道し、ね、で、一生懸命その、教会の教制を、強めるために、人を連れてきて伝道し、ね、で、釈服して、で、教会員の数を増やし、そして、まあ、教会になった途端に今度は11献金、ね、奉仕、いろんなものが義務としてボンと課されて、それでみんな頑張っていくわけでしょ。で、いつかはもっと楽になれる。これさえこらえていけば、その先に何かがあるんじゃないかと思っていくんだけど、何にもないわけ。ただそこにはね、消耗が待っているわけです。疲れ果てる。でしょ？だけど私たちは、そういう生活はしたくない。ね。で、これからね、まあ毎回もう言ってきてることなんですが、まあ私の言ってる通りになってくる。日本キリスト教、はっきり言います。これから訳のわからん事件がどんどん多発します。訳のわからん事件が。病気、病んでる。もう病んでる。ね。で、盗作してる世界なんですよ。で、盗作っていうのは正常が異常、異常が正常。ね。例えばですよ。いいですか？私だけが正常。皆さんが全部おかしかったら、私が異常になるんです。多数決でしょ？異常な人がいっぱいいるところに正常な人がぽっつりいたら、その正常な人が異常になるんですよ。これが日本キリスト教です。おかしいでしょ？おかしいの。ね。ある時に、ホーリネスのね、牧師が、うんと、年いった方です。ね、真実な人ですよ。私はホーリネス。ホーリネスですから、ね、清め清め。一生懸命メッセージし、ね、やってきました。でもね、実は私分かってなかったんですよ。私自身が散々苦しんできました。ホーリネス。で、ある人がブログに書いてくれたんだけどね、ヘンテコリンな問題を起こす牧師っていうのはホーリネスの牧師だって。多くの場合。そういうふうに言ってました。今回の年末の事件だってそうでしょ？ホーリネスでしょ？あれは。もともとね。変なんですよ。はっきり言います。これからますます病気が高じます。高じます、この業界。我々ね、そういう意味で、いいですか？クリスチャンになった後の歩みが、ね、これが開かれてないんです。私たちは、どういう生活を送る人として召されたわけ？で、不思議なんです。今日のウォッチマン2のね、目想を見てください。これ前回のね、タイトルもぴったりだったんですけど、今回もね、これメッセージがダウンロードされてからこれ訳したわけ。ただね、ぴったりなんですよ。イサクの話を書いてある。イサク。ね。で、アブラハムがその場所をアドナイ・イルエと名付けて、今日でも主の山の上にはその愛があると言い伝えられている。アドナイ・イルエっていうのは満たす主、ね、備える主という意味ですね。そして、このイサクの歩みっていうのがどういう歩みだったかと言いますと、彼は、ね、アブラハム・イサク・ヤコブの神。私たちの主の名前は、アブラハム・イサク・ヤコブの神と言われている。で、アブラハムっていうのは何を受けてるんでしたっけ？アブラハムは証明を受けたんです。約束をもらったんです。召されたんです。ね。そして、行き先も知らずに出て行った。だから、このアブラハムっていうのは、ね、召される。そして、父なる神を表す。 イサクというのは、まあ、アブラハムが約束をもらって、で、子供がなかなかできない。で、100歳になってね、どうしようもなくなった時に、ようやく生まれた子なんですが、その前に、ハガルによって子供を作っちゃいましたね。で、ハガルっていうのは肉の子である。奴隷の子である。ね。そして、誠の約束の子は、その、アブラハムも力が尽きた時に与えられた、約束の子。これが本当の彼の実子だったわけです。で、そのイサクの生き方の特徴ってのは何かと言いますと、彼はただ受けるだけの生活だった。アブラハムが父、その父の資産を受け継ぐものとしてイサクは生きたんです。そしてイサクはあのモリアの山で捧げられましたよね。何を表します？巫女、イエス・キリストを表すんです。で、この子という地位はどういう地位かというと、父親の資産を受け継ぐのが子なんです。皆さんは奴隷の子。皆さん神の子。神の実の子。約束の子なんですよ。だから皆さんがね、アブラハム、イサク、ヤコブの神と同一視されるとき、皆さんはイサクなんです。そしてヤコブっていうのは、これはずる賢いね、やつ。お兄さんのかかとをつかむ。で、自分のテレンテクダで人生を生き延びる。私たちね。で、このヤコブにおいて精霊が彼をコツコツコツコツと作り変えていったわけでしょ。アブラハム、イサク、ヤコブのこの三人の歩み方を見るときに、父なる神、子なる神、精霊なる神を見ることができると同時に、私たちのポジションを見ることができる。私たちは神にあって召された。いつ召されました？天地のもといが置かれる前から。そして私たちはある時に子とされた、イサクとされた。イサクとされるということはどういうこと？アブラハムの資産を受け継いだんです。同時に私たちはずる賢いヤコブです。だからヤコブのようにラバンから取り扱いを受けるんですね。ラバンから取り扱いを受けるね。皆さんね、いい？これね、まあ一部の人つまずくかもしれないけど言いますけどね、人生でクリスチャン生活でしんどいことを経験してるっていう人はね、その人が強いんだよ。強いです。はっきり言うとね、いろんな相談を受けますね。受けてね、話聞くと、そんなのあり？みたいなね、すごいところを通ってる人がいっぱいいるわけ、クリスチャン。で、その人とこう触れてみると分かります。出っ張りが多いの。ポーンとこうね、俺がーってこうね、出っ張りがピョンとこう出てくるわけね。こういう人たちはね、やっぱり厳しい取り扱いを受けるんです。だから、いい？イエス・キリストの原則ってのは何でしたっけ？強い人は幸いだ。ノーノーノー。弱い者は幸いだ。自分にあって弱い人は健やかにいけるんです。はっきり言います。ね。でね、このイサクの立場にいるということはどういうことかっていうと、健やかであるということです。子ですから。父の資産を受け継ぐものとして彼は生きたんですよ。だから全部神の備えが全部ある。わかります？皆さん、いろんなね、自分のね、問題ね、目の前の不足、目の前のトラブル、人間関係、全部それをね、皆さんが自分で何とかしようってやったら、これヤコブの生き方になる。ヤコブの生き方ってどう？ラバンの下で何十年こき使われました？ね。あの、ヤコブの生き方を皆さん選びます？いや、我々は避けられませんよ。ヤコブですから。人のかかと掴むんだから。人を引きずり下ろす。ね。だけど、私たちは同時にイサクなんです。イサクというのは父の修行、資産、財産をただ受けるだけ。全部備えがある。ね、こう書いてあるでしょ？神が備えてくださる。アドナイ・イルエを知る人がイサクです。そして彼は修行を受け継ぐ者としてね、父が得たものをただ自由に受け、 ね、また楽しんだ。井戸を掘ることもしなかったんです。井戸は誰が掘ったんでしたっけ。いや、アブラハム父が、ね、掘ったその井戸を受け継いだんです。また彼は結婚についても、ね、あれこれあれこれ主張しなかった。誰が用意したの。リベカが全部面倒見てくれた。要するに彼はね、私は誰と結婚したらいいか結婚カウンセラーのところ行ってね、結婚カウンセリングを受けてどうのこうの一切そういうことしてない。ただ全部が備えられた。お墓までも備えられていた。アブラハムが買っていたでしょ、マーカを。彼の生き方っていうのは資産家の家に生まれた御曹司の生き方な。なんか人事になってます。今晩山崎豊子のね、あれがある華麗なる一族で、キムタクがどう見ても違和感があるんですが、あれはなんとか財団というとこ、金属の御曹司として生まれたんでしょ。父の全財産を受け継いだんだよ。それを用いたんです。我々はね、宇宙で最も富んだお方の家に生まれているんです。皆さんは御曹司。ハロー、なんか人ごと人ごとノーノーノー。我々はこれ書いてあるじゃない、落ち間に言ってます。私たちもまたイサクのように資産家の家庭に生まれたのである。父なる神が私たちに備えてくださるものを私たちは受け取ることができる。これがイサクの人生です。そしてこの神の国に生きるということはこういう生き方をするということですね。ヤコブの取り扱いを受けるのは避けられませんよ。しかし私たちのポジション、このね、アブラハムにあって選ばれた。そしてアブラハムは信仰の父ですね。行き先も知らず出て行ったんですね。皆さんも出て行かなきゃダメです。その父親のいるところにね、ぬくぬくと留まっていちゃダメなの。コリアカと言ったように神殿の中に留まるんじゃなくて出て行くんだ。私たちは使わされてるでしょ。職場、家庭、地域の関わり、そういうところに皆さんは使わされているんですよね。これが私たちアブラハムの経験。アブラハムは行く先を知らずに出て行くんです。出て行くんです。そしてその旅をする信仰によって従った。同時に私たちはイサクとして父の修行を受け継いだ。この受け継ぐっていうのは何をすれば受け継ぐわけ。努力するの、頑張るの、歯食いしばるの。 No、 生まれればいいんです。そうでしょ。その家系に生まれたらそれで御曹司です。ちょっと頭が足らなくても、多少体にいろいろトラブルあったとしても、あるいはね、優秀であろうがなかろうが、我々はそこに生まれたら御曹司なんです。法的な権利が発生するの。修行を受け継ぐ。誰によるわけ、誰によるわけ。私の努力の、皆さんは努力して生まれました。努力して生まれてきました。こうやって我々努力して生まれた人は誰もいないの。でしょ。私たちはただ生まれさせられた。同じように私たちもね、いいですか、ヨハネで言ってます。なんだっけ、ニコデモに対してね、神の国に入るためにはどうするってイエス様は言いました。神の国に入るのはもう一度生まれる、霊から生まれることが必要だね。それを、ニコデモはどうして年食ってからもう一回生まれることができようか全然分かってない。私たちは霊から生まれた、生まれたんだから子、イサクなんです。ですから父のものは自動的に私のもの、キリストと共なる何だって書いてありました、共同相続人である。ですから私たちには全てが備えられている。アドナイイルエなる父なる神を持っているんですよ。だからなんか貧しいもののようにね、イエス様、私貧しいものであります、
今お金がありません、今健康がこうです、人間関係でこうなってます、何とかしてください、この小さきものの祈りをイエス・キリストの、こういうわざとらしい祈りいらないのよ。私たちは子です、なら父ちゃん、ダディ、親は子供がみすぼらしい格好をしているのを子供を見てて親はどう思うわけ？それは親は子供を鍛えますよ。ね、鍛えるけども子供がみすぼらしい格好をしている親は喜びます ？No。言わんや天の父親です。我々の人生の歩みにおいて、この神の財産、資料、リソース、資源、これを使うっていうのが私たちの特権なわけ。特権なんです、特権。ね。我々の目に見える範囲で判断しない、御言葉に書いてある通りです。これが神の国の生活なんですよ。ね。だから我々、いいですか？だんだんだんだん先細りの人生になってね。ね、でわけのわからんホテルの外へ飛び出しちゃうってそういう人生じゃないんです。私たちの人生は、私たちの人生はますます健康であり健やかであり喜びに満ち、ミュージカルハートに満ちるのが私たちの人生でしょ。これが御国の生活です。その御国、神の国がどういうものであるかっていうのをずっとちょっとね見ていきたいと思ってるんです。ただ何回続くか分かりません、全くね、途中でスパッとまた、あ、別の方行っちゃうってこともあるかもしれませんけども、神の国は奥義である。ルカの8章10節を見てください。ルカの8章10節にこう書いてありますね。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話す。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らない。皆さんいいですか？神の国は奥義だと書いてある。奥義っていうのはどういうこと？昔剣の達人がですね、弟子を取ります。ね、で、弟子がまあ、何十人かいるわけですけれども、その中で免許改伝するのはごく一部なんですよ。で、神の国に、いいですか？イエス・キリストを信じた人は全部生まれたんです。生まれたんです。だけど、ここでね、このシリーズでいつか、出てくる、神の国っていうのと天の国っていうのが違うということを話したいんです。クリスチャンになったら天国に行ってね、歌でもあるのが天国行きの汽車に乗ってって歌があるんですけど、そういう幼稚なものではないということ。神の国と天の国、あるいはもうちょっと言うと今の時代、教会時代と言われています。その次の時代、千年期の時代と言われています。この関係をきちんと理解しているクリスチャンはあまり多くないんです。だから訳がわからない議論が起きてくるのね。その辺のところをきちんと話したい。神の国はまず奥義だということです。そして奥義ですから免許改伝になる人は一部なんですよ。本当にそれを見て、その遺作たるね、子供としての修行を得て、そしてその神の国の神の家庭に生まれたものとして、それを楽しむことができる人っていうのは多くないんです。はっきり言うと、多くない。ある人たちはね、見ていても見えない。聞いていても悟らない。あのね、クリスチャンになったから全部ハッピーだ、違うよ。我々は法的な立場として滅びから救われましたよ。贖われました。だけど、今この時の地上の歩みは私たちが何をどう見るかによって決まってくるんです。先週のウォッチマン2のメッセージそうだったよね。見ているから彼らは歩める。私たちは見ていないともうすぐに迷います。ですから見ること、悟ること、これがなかったら私たちの歩みはね、もうフラフラフラフラね、アメリカからこういう油注ぎの器が来た、あっちからこういうのが来た、こういうね教えが来た、こういう本が出てる、そんなものに振り回されんの。見てごらんなさい、キリスト教会の流行、 持って2年ですよね。そうでしょ。次から次へと流行をかけ回してる。まあ紅品なんてよく持ってるわな、あれ。鍵は何？奥義ですから、我々の目を開いてもらう必要があるということです。見ないといけない、そして悟らないといけないね。これは私たちは自分の力で悟ろうと思っても無理なんですよ。霊の言葉は何でしたっけ。霊の言葉は霊の事実は霊の言葉によって理解する。だから私たちね、神学勉強してね、どうのこう、無理無理無理無理ね。あのね、ちょっとびっくりしたんですけど、あの再建主義っていうのがあるのね。あの一昨年私が絡まれた人なんですけど、あのモーセ律法を適用しろって、すごいわ、こう書いてましたね。今にあのキリスト教会がおかしいのはね、モーセ律法を守ってないからだと、ね、牧師が窓の外を飛び出すのもモーセ律法を守ってないからであると。これからはいい、モーセ律法を守らせる必要がある。そして罪を犯した人ね、公開処刑で石打ちの罪ね、処刑を我々がやるんだそうです。これマジで書いてるからすごいよね。普通の一般市民が石を持ってその罪人にぶつけて公開で処刑せよ、これをやらない限りキリスト教会はね、再建されない、改革されない、こういうね主張がですねなされるんです。わかります？神学でぐじょぐじょやってくとこうなってちゃう。今モーセ律法はどうなったの？廃された。その代わり今何が来てます？命の御霊の法則が入っている。命の御霊の法則にのっとれば自動的にモーセ律法は満たされてしまうんです。これが新約のメルキゼデク系の祭祀制度でしょ。これが見えてない。いや、これからね、日本キリスト教はっきり言いますよ、とんでもないものが出てくる。これから片やそういうのがあるでしょ。片やわけのわからん聖霊派の油注ぎだとか予言だとか変なものがあるでしょ。私たちはいいですか、神の国に生まれて、その後見る、悟る、そうすればそういうものによって影響されなくなるんですよ。このイサクであるということを知る。私たちは父の資産を受け継いでいる。これって何なの？命の関係です。さあ、そこでこの奥義に対しては我々ね、いいですか、奥義をね、知りたい、あるいは教えてほしいと言って内なる御霊に頼らないと分からない。これは霊的なことですか。御霊が真理に導くんであって、私たちの思いがそれを、ね、明らかにするんじゃないんです、ね、私の思いがもし御霊で開かれてなかったら、もうどんどんどんどん狭苦しいわけのわからん道に入っていっちゃいます。神の国は奥義である。だからある人は見えない、ある人は見える、ある人はイサクのようにね、その神の富を楽しんでいるんです。ある人は獲得しようとしてますます疲れ果て惨めになっていっちゃう。選ぶのは私です。皆さん一人一人が自分を自分で選んでいく、選択していく。信仰っていうのは何でしたっけ。信仰っていうのは選択です。どっちを選びますかね、どっちを選択しますか。だから超自然的な何かね、そういうスーパーパワーで信仰もらうの、皆さんはもう信仰の霊をもう持っている。ただそこにね、御霊が主権を持ってね、その度量を決めてくださっているんです。信仰の度量を決めてくださっているんです。ですよね。はい、そこでいいですか、神の国、これね、英語ではキングダムオブガッド、あるいはガッツキングダム、ね、と呼んでいます。でこれは、神の主権の及ぶすべての時代と領域、ね、これを、 神の国、エレミア書の10の10を見てください。エレミア書の10の10を見てください。今、いいですか？今、ね、ヨハネの書簡見ると、この世っていうのはサタンの配下にあると書いてありますよね。そして、そのね、サタンが今この地を王奪しているわけ。じゃあ、そこに神の国がないわけ？違う。神は主権を持ってサタンがその王奪をしているのを今は許されているんですよ。これも神のご計画の中で起きてきていること。今、神の国なんです。世の中も。なぜ？天と地はすべて主のもの。主は誠の神、生ける神、とこしえの王です。え？この世、ね、今世はサタンの王奪にあってます。偽りとね、あらゆる、悲劇、ね、今回もあの、風見慎吾さんが、の娘さんが跳ねられちゃったよね。あれ本泣けますよね。ああいう悲惨が起きる。しかし、この世は今、神の統治のもとに、あるんです。なぜ主はあのようなことを許すんですか？我々は叫ぶ。だけど最も悲しんでいるのはどなたですか？主です。最もね、傷ついているのはどなたですか？主です。主、神なんです。もともと人はどうやって作られたんでしたっけ？神の形に作られていた。とこしえのおう、その怒りに、怒りに地は震え、その憤りに国々は耐えられない。主は、十二節、道からをもって地を作り、英知を、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主は、とこしえの王です。ですから、この神の主権の及ぶ時代、領域、これは、ガッツ・キングダム。わかります？そして、マタイの福音書によく出てくる言葉で、天の国とか御国という言葉があります。ね。これマタイの福音書で特異的な用語なんですが、英語で言いますとそこに書きましたように、Kingdom of Heavens。これ Heavens って複数形なんですよ。言語では。Kingdom of Heavens。もろもろの天のキングダムという意味なんです。ね、でこれはイエスの到来以降の教会、もっと言うと教会っていうのは何？命の領域です。そして来たるべき千年期の天的領域を指します。だからね、我々、まあ、いわゆるあの再建主義の人は批判するのね、ディスペンセーション神学っていう方で言うんですが、恵みの時代、ね、良心の時代、恵みの時代とか時代区分を分けていくわけで、今私たちのいる時代っていうのは教会時代なんです。教会時代、その後に御国の時代、千年期が来るわけね。でいわゆる千年期が来る前に主イエスが再臨する、これをプレミレっていうんです。プレミレニアム、要するに千年期前の再臨。そして再建主義とかああいう人たちが言うのは、もう今が千年期だって言うんですよ。もっと言う人は、今が新天新地になってるってそこまで言っちゃうんですよ。わお。で、その世がね、全部ね、いいですか、神の国になる。神の国になるっていうのはどういうことかっていうと、モーセ律法を適用するっていうことなんです、彼らに言わすと。だから今の国っていうのはね、それぞれほら憲法持ってるでしょ。でその憲法がの下にいろんな法体系があるんだけれども、その憲法が全部モーセ律法になっていくんだ。でそのモーセ律法によって支配される国々が起きてくるね。そして全世界がモーセ律法を適用した国になる。これが彼らの言う御国の拡大になるわけ。わかります？でそういう風になった時に、千年期が全地上に現れた後でイエス様が再臨する。これをポストミレって言うんです。ポストミレニアム、要するに千年期後、 ね、千年期の後に主が再臨するというそういう聖書解釈があるんです。でもう一つはアミレと言いまして、千年期なんかないよと、あれは例え話に過ぎないんだというのがアミレというのがあります。今ね、いわゆる神学の議論でいうとそういう分かれているんですが、まあ彼らからするとね、まあディスペンセーションを唱える人たちはサタンがこの世を支配している、負け犬だっちゅうね、もう負けちゃってるっていうわけ。 No、 神は今でも王です。治めているんですよ。そうでしょ。我々あの人たち誤解してる、とんでもない。ましてモーセ律法を適用するとね、主が再臨するの、わお。そして石打ちの刑にする、我々がやるんですよ。一般市民が公開処刑で石打ちの刑をやる。そうなった時に主が再臨する。これがポストミレ。 No、 私たちが取っている説は千年期前の再臨です。今この地上は確かに主がね、いわゆる目に見える形で王としてはいません。ですが神の国っていうのはどういう形であるって言いました？そこに御言葉引用しておきましたけどもね、神の国はどういう形で来る？目に見えてあそこにある、ここにあるってなものではないと書いてありますね。あなた方の間、あるいはあなた方の中にあると書いてある。神の国は今どこに到来しているわけ？私たちの心です。クリスチャン一人一人の心の中に今神の国が到来しているわけ。そして次の時代にはイエス様が来た後には文字通りイエスの国を打ち立てるんです。でしょ。これが私たちの立場です。というわけでこのね、神の国 Kingdom of God と天の国、あるいは御国 Kingdom of Heavens、 これを明確に区別してください。ただし今の私たちは今何とされてます？教会ですね。皆さんは命の領域に今置かれてますね。だから皆さん、私たちにおいては天の国も神の国も区別することはできません。そうだね、重なっちゃってる。で、千年期においてもね、その天的領域に私たちいるわけです。我々はキリストと共に治めるんですよ、地上を治めるんですよ。皆さん治めるんだよ皆さんは王族の生まれなんですよ。それぞれ領地ね、支配する領域を与えられて、そこに対して皆さんがね、治めるんですよ、キリストと共に。これが次の時代。この時には文字通りこの神の国が目に見える形になります。そしてその後でね、白い御座の裁きがあって、そして永遠にへと入っていくわけ、新天新地へと入っていくわけ。古いものは全部巻物のようにね、なくされて全部を新しくする。これが私たちの、聖書の解釈なんです。そこでこの天の国といったときに、マタイの 9-35 を見てください。マタイのですね、9章35節、ここでですね、御国の福音を述べ伝えね、これイエス・キリストは御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを、治されたと。で、これ伝えられたのは御国の福音です。だけど他の福音書ではこれ神の国の福音とか言われている。なぜ？重なってるからです。私たちクリスチャンにおいては神の国と天の 国を区別することできませんよ。いいですね。今重なってます。8章12節見てください。ところがですね、8章12節見ますとね、こうなります。しかし、いいですか、御国の子らは外の暗闇に放り出され、そこで泣いて歯ぎしりする。わーわーわーわー、あれ、なんで御国の子らは外の暗闇に出されちゃうって書いてあるよ。その前の7章の21、これ何度も言って有名なところですが、 ね、いいですか。私はあなたの名によって、ね、予言をし、悪霊を追い出し、奇跡をたくさん行ったではないか。しかし、私は彼らに言う。私はあなた方を知らない。不法をなす者、私から離れていけ。不法っていうのは悪いことって意味じゃありません。法則に則ってないという意味です。あれ？御国の子が暗闇の外に出されるって書いてありましたね、今ね。で、あなたの名を使って悪霊を追い出し予言をし、印不思議をなした人もイエス様から知らないと言われると書いてあるね。なんかどっかの牧師が言ったそう、なんで冷たいイエス様、私はこんなに頑張ってるのに知らないと言われてしまう。わーわーわー。前回最後の方でちょっと言いましたけどね。出されちゃうって書いてあるでしょ。8章21節。誰が？御国の子って書いてある。御国の子が外の暗闇に放り出されって書いてある。え、どういうこと？これ滅びちゃうわけ？え、クリスチャンってもう生まれたら神の国に永遠にいるんじゃないの？天国にいるんじゃないの？だから、だんだん静かになってきました。書いてあるね。御国の子らは外の暗闇に出されると書いてある。どういうこと？滅びるの？ No。 ここで大事なのは神の国と、ね、天の国をきちんと理解することが必要なんです。いいですか。ここ誤解するんですよ。だからね、十一献金やって従わないとね、追い出されてね、もう滅びちゃうよとか脅かされるんです。これは滅びではありません。いいですね。滅びではない。だけど訓練の時間がある。つまり来るべき千年期において我々は報酬として御国を得るんですが、その御国を得損なう人がいる。得損なう人は暗闇で再履修する。再履修。ウォッチマニーはもっと厳しいこと言ってるよ。これ言うとつまずくから僕も今までここあまり言ってこなかったのね。これを本当にね、ウォッチマニーのハードコアな福音のメッセージをそのまま語ったらね、おそらくこの中3分の2の人来なくなっちゃう。来なくなる。わお。厳しいです。真理は我々の思いとは違うの。クリスチャンになったらね、自動的に天国に入れる。No。 天国は勝ち取るべきものです。そうでしょ？じゃあ勝ち取るためにどうすんの？鉢巻きして伝道やんの？日本民族総福音かとかってやるわけ？ No。 だってイエスの名でもって印不思議をなし予言をなし、ね、悪霊を追い出したって知らないって言われるんでしょ。主をどうしたらいいんですかってこうなるわけでしょ。神の国に生まれてどう生きるか、この奥義に開かれていれば、そのハードコアなことを聞いても安息していられる。ここのところで御国の子がね、外の暗闇に出されるって言った途端にね、今不安になっちゃった人、え、私大丈夫かしら。 No No No。 本当に自分の救い、自分のポジション、イサクたるポジションを知っていれば、私たちはこういうハードコアな福音真理に対しても十分に消化できます。今までね、これを言うとね、まあバイブルカレッジとは実は喋ってきてるんだ。だけど一般に言うとね、多くの人がつまずきます。つまずきます。このハードコアのも聞く、それだけまだ信仰がないんです。もっと言うと、もっと言うと、今のキリスト教は不安を煽ってますから、安息がないから、これを聞くことができない。本当に安息している人、イサクの修行を楽しんでいる人であれば聞けます。聞けます。ということでね、その部分を後で詳しく話していきます。で、現競輪、まあ競輪というのはオイコノミアという言葉があるわけですが、我々の神の国あるいは御国の存在する領域は今どこにあるか、ね、ルカ 17-21 にありましたね。見よ、あそこにある、ここにあるってなものではない。あなた方の真っ只中にあり、あなた方のうちにある、これが今の競輪における神の国の存在する領域です。逆に いわゆる日本を天皇をクリスチャンにしてね、そして天皇クリスチャンをトップに仰いでみんながキリスト教徒になっていく、そういう国家を作ろうってやってる人たちがいるのよ、一部の聖霊派で。これは不気味です、怖い。キリスト教国家なんていうのはろくなものになりません。歴史見てごらんなさい。キリスト教国家なんてのは何をやりました？ローマ帝国しかり、十字軍しかり、何をやりました？破壊と悲惨だけでしょ。我々は国家レベルで今御国をもたらすんではないんです。私たちが今もたらす御国は今どこに存在するって書いてあります？私たちの心の中です。えめ、そしてその人たちがね、主に、天の主に、とこしえの王に祈り求める、祭司として。この時天の王が地上を摂理によって動かしてるんですよ。摂理で。これが今の時代です。いわゆる日本がね、キリスト教国家がになるのが リバイバルだ。 No、 これ妄想です。怖いですよ、相当に怖い妄想です。とんでもない国が出来上がります。キリスト教国家なんてのはろくでもないです、はっきり言って。これははっきり言って考えてごらんなさい。今の牧師たちが政治家になってどんな政治ができます？どう？怖いですよ。これは私たちが神の国を拡大するといった時に何をするか、モーセ律法を普及させるんじゃないんですよ。あるいはキリスト教の価値観文化をね、全員がやるようになることでもないんです。ある人たちはなんか神社仏閣をぶっ壊すんだそうですね。神社仏閣、あれぶっ壊せ、あんなものがあるから日本はリバイバルが起きない。タリバンだよ。私はお宮大好き、神社大好きです。心が落ち着くでしょ。キリスト教の会なんか行くよりよっぽど深みがあります。僕は禅寺大好き、禅寺出入りしてましたから。私はね、臨済寺のね、静岡臨済寺の倉内正道老師と私はずっとお付き合いがあった。ドクタールークは悪霊に疲れてる、悪霊追い出しがいる。怖いわあの人たち。神社仏閣をぶっ壊せ。 No、 あったっていいんです。主は永遠の王です。でね、そして私たちの中に今植え込まれたこの神の国をね、壊すことできるの？できない。この国は永遠の王が支配している国なんですよ。えめ、皆さんの人生がどれほど悲惨であろうがどれほどね、惨めであろうが、皆さんのうちにもう何がまかれたの？神の国が来ている、来ている。まずそのことに徹底的に安心してください。そうすればさっき言ったようなハードコアな御言葉をも消化することができます。わかる？不安になるのね。外に出され、私出されちゃう、じゃあどうしたらいいのかなって。この考え方のパターンは罠だって。わかります？自分を自分で救おうとしてるでしょ。あのね、みんなそうなの。トラブル抱え、問題抱え、相談してね、どうしたらいいですか、ああしたらいいですかってやる人はね、これコリンも言いましたね、方法を求め、その問題解決求めてる間は動きませんよと。しかし私たちの心が変えられたらば直ちに動くって言いましたね。自分で自分の問題解決し、自分の何かを何とかしようとするのは、いつも言います、髪の毛を引っ張って自分で空を飛ぼうとするようなものなの。これは自分を自分で助けようとしてんのよ。神は自らを助ける者を助ける。本当？あれ聖書の言葉だと思ってる人いるのね。 No、 神は自ら助けない人を助けるんです。えめ、手放した人を助けるんですよ。手放すっていうことはどういうこと？神を信じるということです。神の手に自分を委ねちゃうということです。赤ちゃんがね、親のな手の中にポーンと休むでしょ。あの時赤ちゃん緊張してます？
このままは僕のことをいつか落とすんではないか、しがみついてないと。赤ちゃんそんなことやったら不気味だって。赤ちゃんは完全に任せてるでしょ。これが信仰です。この時に神の手が動くんですよ。わかります？あのね、本当に人のね、業はつきません。自分を究極的に自分で救いたいの。だからどうしたらいいですか、ああしたらいいですか、こうしたらいいですかっていう質問はどっから来ます？自分を自分で救おうとしている。手放してない。だからあなたは苦しむ。だからあなたはもがくんです。だからあなたはトラブルがどんどん起きてくる。あなたが自分で動けば動くほどトラブルを刈り取りますですね。これ経験わかるはずです。私たちは本当に手放すんであれば、ね、内側が解かれていく。そしてこの神の国は、いいですか、私たちの心、心って何でしたっけ、土壌って言ってますね、イエスはね、土。土って我々、そうでしょ、土からできてるでしょ、私たち。ね、にまかれ。その種って何、種って、御言葉。私たちの心に種がもうまかれた。また4の、マルコ4の26にあります。私たちの心に、土壌に、ね、神の種、すなわち御言葉がまかれたって書いてあるんです。主はこう言ってる。また言われた。神の国は人が地に種をまくようなものである。皆さんの中にはもう種まきが終わっている。さあそこで問題は、この種を育てることです。前回も言いました。私はあのバルコニーでね、人参植えたんですけど、ならなかった。こんな小さいの。土壌が悪い。世話が下手。言われたのある人にね、あの、人参なんての初心者がやるもんじゃないですよ。はじめはね、なんかプチトマトぐらいのね、その苗を買ってきてやるのがいいんだと。やっぱね、素人ってのはそんなもん、その怖さ知らずでね、何も知らないからわけのわからんことやりだすわけで、分かってる人から見たら何やってんのってね。だからルークさん絶対失敗するってあの人分かったんだよ。僕にメールでそれ教えてくれたの。人参ですか、難しいものをやりますね。言ってる通りになった。このぐらい私たちの中にまかれた種もね、同じように土壌をどう管理し、ね、養分をどうやるかで実がなるかどうかが決まるのよ。で、これがさっき言った天の国を得るかどうかと関係するわけ。さあそこで実をならそう、頑張ろうって言って、ね、ね、聖書なんて言ってます？夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育つ。どのようにしてか人は知らない。地は人手によらず実をならせるもので、はじめに苗、次に穂、次に穂の中に実が入る。すると釜を入れる。命を育てるために何せよって言ってんの？夜は寝て朝は起きる、そうこうしているうち人はどうしてか知らない、人手によらずなる。ハレルヤ。誰の仕事？主です。この時何が大事なの？私が御国の中に入って、ね、暗闇に追い出されるか追い出されないかってことを思い煩うわけ、不安になるわけ。これもう落ちてるでしょ、その時点で。言ってること分かります？私たちが真に委ねていたらそこに安息するんだよ。そしたら朝は起きて夜は寝て、そうこうしているうちに育つって言ってんだよ。これが神の国です。神の国を受けるコツはだから何？信頼、信仰、休むことです。休んで安息している人は厳しいこと言われても大丈夫です。なんで人から言われたことでね、一時傷くつくか、人から言われたことでいちいちね、心がかき乱される。それはもうすでにあなたの中に不安があったからです。もうすでに平安がないからです。心が分かれているからです。心が一つになってピタッとなっていれば、人が言われたことっていうのがそれほど気になりません。その人の言ったことがずっと残ってね、忘れよう、忘れない、ね、
とこうね、かき乱される何、それはもうあったからです。それを人が言うから引っかかるのよ。何もない人に何か言っても一切引っかかりません。わかります？私たちが本当に安息し、心が一つになり、完全に信頼し、委ね、明け渡して主の御手の中に行こうっていれば、御言葉聞いたとしてもね、例えば外に出される、その出される人と自分とを同一視するから不安になるのよ。富んでいる者はますます富む、貧しい者はますます貧しくなる、持ってる者までも取り上げられる、あ、私持ってる者まで取り上げられる、こういう思考パターンに入ってくる。わかります？思考パターンが間違ってる。富む者はますます富む、アーメンと。持っていない者は知らない。本当に主の手の中に安息していればね、真理を聞けるんです。そしたら視界が開けます。視界が開けるとますます得ます、ますます豊かになります、ますます富みます、ますますね、エンジョイします、ますます膨らんでいくわけよ。だから初めの一歩が大事なわけ。どっちが私なんだ。皆さんはどっち、貧しいもの、持ってるものまでも取り上げられるよ、努力しないと、頑張らないと、No、 私たちは飛んでいるもの。なぜ？イサクです。そしてね、大事なこといいですか。私たちの心の中に種がまかれ育つ。これによってキリストの統治が、王権が確立する。神の国っていうのは一言で言うとね、命とキリストの支配なんです。モセ律法じゃないです。命によって統治する、支配する。そして、創世記に戻ってくださいね。いいですか。これ間違っちゃいけないことは、いわゆる聖霊派で聖霊様の注ぎってね、一生懸命その求めるけども、聖書はね、なんて言ってましたっけ、御霊を受けるとその人の腹の中から川が流れ出ると言ってる。創世記ですらそう書いてあるんだよ。二章を見てください。二章六節、七節で人を作りますね。神は人を土から作りますが、その前に六、まあ、地にはまだ一本の干木もない、芽を出していない、耕す人もいないと書いてある。で、6節見ると、ただこれ新改訳ですとね、霧が地から立ち上り、全地の土地の全面を潤していると書いてあるんです。だけどこれね、欄外地を見るとね、地下水って書いてある。地下水、新改訳でも欄外地を見ると霧が地から立ち上り、ここは地下水って書いてある。で、新共同訳見るとね、地の中から水が溢れって書いてあるんだよ。言ってること分かります？皆さん、これ何を意味してるわけ？私たちは神の種がまかれた土地ですね。神の国は種としてまかれてますね。じゃあ正解言ってね、注ぎ注ぎとか言ってやる？ここですらもう書いてある。何？地の中から水が溢れると書いてあるんですよ。えめ？皆さんは何なの？土です。土地です。そこは、この時代はまだ耕す人がいなかった、管理する人がいなかったんです。だからアダムを置いて管理させたんでしょ？で、アダムってのは何でしたっけ？最初の第一の人ですね。そのアダムは失敗した。今度イエスが第二の人として来た。最後のアダムとして終わらせ、第二の人として復活した。このイエスは第二の人として成功したんでしょ。それ、その方が今この土地を今管理してるんでしょ。この土地って誰？私たちです。この初めのアダムが管理すべき土地においてすら、中から水が溢れてきてるって書いてあるんですよ。え、後の雨を降らせてください。あんなじゃあしょ、ペンテコステのまあ、予言の成就って、後の雨とかなんとかってあんのね。雨降らせてください。こりゃさ、雨乞いだよ、雨乞い。昔やったでしょ、江戸時代も、気になると、みんなで踊り踊って、ね。エリアの時、時もそうでしょ、ね。で、こうで踊り踊ってさ、で、あれ踊り踊って、あの人たち何やった？お互いに傷つけ合ったんでしょ。自分の体傷つけたの。 あんなことやってさ、雨ってこのね、なんか雨乞いダンスやってさ、お互い傷つけ合ってるんじゃん。今のキリスト教でしょ、雨降らしてリバイバルの雨、後の雨とか言ってさ、嘘です、あんなもの嘘です。あのね、いいですか、1901年にあのアズサストリートで起きたリバイバルなんてのは怪しいの。あそこにいるね、あの有名なのがいっぱいいるの、預言者のね、なんとかブランハムだとかなんとか、その人たちの生活見てごらんなさい。ろくでもないことやってますよ、うん、ホテルか窓かと飛び出すところじゃないよ。あの人たちのやってることよく調べてごらんなさい。あのリバイバルって一体何なのか、あのアズサストリートのリバイバル、偽りです。だからあの後いろんな話でしょ、カンサスシティのプロフェットとかいろんなあんだよ、嘘です。リバイバルっていうのは何、私たちの中の神の国が拡大し、皆さんがその神の国の修行を楽しむことです。イザクとして、えめ、こっからスタートしないから、へんてこな予言をね、みんなで踊り踊って雨降らせるとやるから、何、お互いに傷つけ合うんだよ。よく読んでください、あのエリアの あのあそこのね、あのバールの祭司たちの対決のところね、で、あそこに水撒いてさ、だけどエリアがやったら火が降りたんでしょ。その前のバールの祭司たち踊り踊るんだよ、雨乞いやん、だけど傷つけ合う。我々はいい、どこに水源があるわけ、地下水です。アダムが管理するこの土地ですら、第一のアダムが管理する土地ですら地下水があって、それが溢れて、なんて書いてあるわけ、いい、土地の全面を潤した。エゼキエル書だっけ、神殿の幻があるね、水がだんだんとですね、こう入ってきて水かさが上がっていくのよね、あったでしょ。あれどっからその水来るわけ、この土地の中から溢れてくる。我々は今誰に管理されてんの、第二の人キリストによってです。復活の初歩、キリストによって管理されている土地なんです。アダマっていうのは土っていう意味ですね。我々は土として、今誰がその土を管理してくれてるわけ、第二の人復活の初歩であるキリストです。第一のアダムがね、管理した土地ですら中から溢れたんですよ。言わんや、我々は今何を得ているわけ、御霊です。ですから信じる者の中からは何がある、命の川川が流れ出るであろうと書いてある。これが全地を潤すんです、地の全面を潤すんですよ。えめ、これがコリアーカートが言ったあのビジョンです。神殿が潤すんでしょ、私たちを通して命が流れ出て、ね、バラバラだった骨が立ち上がり、内臓ができ、ね、肉がつき、筋肉がつき、皮膚が張って筋がついて一人の人になっていくわけ。一人の人って何、エペソ書にありますね、印象。一人の新しい人っていうのは、二つのものを一つにした、ユダヤ人も異邦人もない、新しいキリストにある一人の人。この一人の人って何ですか、アダムにとってのエヴァです。エヴァ、エヴァはどのようにして作られました、これ今ね、予告編やってるわけよ、予告編、これから喋る予告編も言ってるんですが、エヴァっていうのはアダムが深い眠りに眠らされている時にあばら骨から作られた。で、エヴァってどういう意味、エヴァ、エヴァっていう意味はね、命っていう意味です。エヴァっていうのは命っていう意味です。アダムっていうのは土という意味です。エヴァは命という意味です。この命はどっから、アダムから、アダムの脇腹から得られた。アダムが寝せられて、ね、眠らされている間に得られた。我々はエヴァ、キリストの何、花嫁、キリストが死なれているときに脇腹から流れた血と水から我々は生まれたんですよ。このね、土地は地下水が溢れて全面を潤しましたね。第二のアダムであるキリストの脇腹から水が流れたんですよ。だからコリントでは何て書いてありました？岩がついてきて打たれた岩から水が溢れた。だからこの土地っていうのはもちろんキリストの予表でもあるわけ。キリストが刺された時にそこから血と水が流れた。この水が私たちを潤すんでしょ？この血が私たちを許し、あがない、
私たちはこの水が私たちを全面を満たすんです。そしてそのね、それを成してくださるのが御霊聖霊です。この聖霊は今私たちの深くに入って一つになっているんです。このね、深いところから地下水が私たちの土を通して流れ出て全面を潤す。これがこのもう創世記にあるビジョンです。またエゼキエル書にあるあの水がだんだん水かさが増していくというビジョンです。でしょ、鍵はどこ、鍵は土である私たちの心です。この中がね、自由にいいですか、命が流れとどまらせない。この時に皆さんを通して皆さんはアダムです。第二のアダムです。キリストと一つにされたアダム、土です。ここから流れ出るんですよ。その命が全面を潤すって言ってるんでしょ。これが私たち神の国の生活者です。そして私たちは別にね、何かやる必要ないですよ。普通の主婦として、普通のおじさんおばさんとして、職場で家庭でね、父母として普通に生きるんですよ。だけど生きるんだけど内側がね、何かこう喜んでる。内側がいつもミュージカルハート、コリンのメッセージ、ミュージカルハート、音楽が溢れてくる。で考えてください、自分の経験、皆さんの方がはるかに僕よりよく知ってる。何か問題にね引っかかっちゃってね、となるときって心の状態どうなってる？硬くなってる。でこれは心理学的に言うと、心のエネルギーがそのものにね、加速とするという言い方をするんです。自分のあのことこのことに、心のところにね、心のある問題にエネルギーがそこ注がれて、そのエネルギーの塊が固いものができるわけ。これが私たちに不安、緊張、恐れを与えるんです。わかります？思い煩い、そうでしょ、何かをこう思ってる、そこにだんだんエネルギーが固まってくると、これがね、心の中にね、こうなんかつっかえるわけで、これがね、痛みをね与えてきて、なんかこう不安ね、緊張で、そういうものが私たちの無意識の中にいっぱいゴロゴロゴロゴロしてるわけよ。あるものは意識的に思い出せますよ。だけどそれがずっと忘れられたものがいっぱいあるわけ。わかる？だからね、イエス・キリストが種をまきました。でその種が下へ根を出したいんですけども、そこに岩盤があるわけ。あるところまではスーッていきます。ところがそこが硬いものがあるわけ。その硬いところが取り扱われるでしょうよ。そこがまた下から流れてくるね、御霊が流してくるこの水を妨げてるわけ、流すのを。だから内側が喜んで流れている、流し出しているためには、この硬いものがほぐされていなきゃいけない。このエネルギーがギューッとね、あることにギューッとね、あの経験、この経験、あるいはこの問題、あのことにギューッとこう固まっている限り、それが邪魔になるんです。で御霊はそれをコツコツコツコツとね、これをほぐせ、手を離せ、こうやってね言ってんだけど、こっちが握ってんだよ、これギューッと。でこれが強い人は、強い人は、あくまで話さない人は、やっぱある時にシビアな経験を受けます。だけども、これをもう弱い人は、あ、持てない、ダメ、とこう話しちゃう人は幸いです。ウォッチマンには言ってんのね、主の十字架のタッチを受けたらビスケットのように砕かれよ。脆く、べちょ。強すぎる人はレンガをね、割るときにガンってやられるでしょ。強すぎる人はそういう強い扱いを受ける。弱い人は幸いなんです。我々のこの凝り固まったこの心の中のこれ、これがね、神の国の拡大を妨げ、私に不安を与える。じゃこれをいい、皆さん砕かれたい、自我を砕いてくださいなんて祈り求めます。ホーリネス、ホーリネス、自我を十字架にする、自我を砕いてください。僕そういう祈りしたくない。砕かれるっていうのはきついわ、きついですよ。人間としてそういう経験を得なきゃいけないのはきついです、きついです。その前に降参することです。ギブアップ、もうおしまい、
そして手放したらばそれがふっとほぐれます。そこが流れるわけ、流れるわけ。この解放感を味わったら握りしめてるなんてのはいかに損失かってわかります。救おうとすれば失う、しかし手放せば得る。本当の命が流れてくるんで、ただ皆さんの中からこの地下水が溢れてくるわけ、そして全地を潤すわけ、全面を潤すわけ。これが神の国の到来です。わかります？このことをしばらくね、順繰りに今予告編をパッパッパーって言っただけです。これを一つ一つをしばらく見ていきたいと思います。そして大事なことは頭でっかちにならないでね、耳どしもダメですよ。クリスチャンはね、みんなね、耳どしまになってんの。あのこと知ってる、このこと知ってる、いろんなこと知りすぎてんの。知らなくていい、ね、知るべきことはそれほど多くないって言ってるでしょ。そんなたくさんのこと知らなくていいんですよ。極端に言えば何を知ってればいいわけ？イエスご自身も知ってればいい。彼が何をしてくださり、何を私にね、してくださるのか。この方を知ればいいんです。そして私たちが楽しむことができるようになる。御国の生活をエンジョイできるようになること。簡単に言います。来たるべき時代に御国を得るかどうかは楽しんだ人です。楽しんでいる人です。ミュージカルハートで沸き立っている人です。喜んでいる人です。わかります？ややこしい日本ね、全ね、福音館のあんなこといらないよ。なんとかの連盟の理事長だ、議長だ、なんだ、なんだ、いらないの。普通のおじさんでいいです。おばさんでいいです。何すればいいの？楽しむことです。この命を、内側の、目の前がどうであれ。ね、これを少し見ていきましょう。祈ります。おー、イエスだ。おー、ジーザス。おー、今内なる主に心を向けてください。おお、いろんなことから心を話してもらうように、思いを霊に置くように、御言葉に置くように。おお、あなた方にはトラブルがある、あなた方には思い煩いがあり、あなた方には恐れがあり、あなた方には悩みがある。しかし勇気を出すように、主は言われ、私はすでに世に勝っている、私はすでに勝利した主である。イエスよ、感謝します。あなたが地上に来られた時に、神の国が実体を持って到来したことを感謝します。神の国は近づいた。そして私たちがあなたを受け入れたときに、私たちは御国の中に新しく生まれたことを感謝いたします。それはあなたの御業です。私の意思によらず、あなたが定めてくださったゆえに、御国の中に生まれました。神の国に生まれたのであります。命を得たのであります。あなたと一つにされました。第二の最後のアダムとして全てを終わらせ、第二の人として復活した初穂なるキリストの命を植えられたことを感謝します。私たちの心の中に、この土である、土くれに過ぎない私たちの心の中に種がまかれました。その種とは御言葉であります。この御言葉が私たちの心の中に深く根を張り、また自由に成長することができるように、 主を土くれに過ぎない私たちの心を取り扱ってください。あなたの扱いは繊細であり、慈しみ憐れみに満ちた配慮を持って、繊細なタッチを持って、私の心を取り扱ってくださる主であることを感謝いたします。ただ私たちがあまりにも鈍感なのであります。私たちがあまりにも繊細さを欠いているゆえに、そのあなたの繊細な御心を傷つけることを許してください。あなたの繊細な心を私たちがかき乱すことを許してください。あまりにも鈍感であり、あまりにも固くなであり、自分のことで満ち溢れ、自分の力で握りしめているものであります。しかし主よ、あなたは私たちをアダマ土くれから練り上げてくださったことを感謝します。この土は地下水があり、その土の中から溢れ、地の全面を潤したのであります。はじめのアダムが支配する治めるべき土地ですら、このように内側から溢れたものであるならば、すでに御霊の発を得ている私たちの内側から、どれほど豊かな命の水が溢れ流れ出ないことがありましょうか。御霊を受ける者はその人の腹の中から命の水が川川となって流れ出るであろうと。そしてこの川が流れ出るときに全面、地の全面を潤すのであります。主を私たちは満たし満たしと言って、上からのものを何か欠けているかのように求める愚かさから解放してください。私たちの中にもうすでに植え込まれているのであります。あなたのうちにその水源があるのであります。地下水があるのです。水の源があるのであります。ただあなたの心がその流れを妨げることを知るように。しかし自分を自分で救おうとするのであれば、あなたはもがき、不安、フラストレーション、欲求不満、これらのもので悩まされるでしょう。まかれた種は朝は起き、夜は寝て、そうこうしているうちに芽を出し、育ち、穂がつくと書いてある通り、人はどのようにしてかそれを知らなくてよろしいと。それは人手によらず身をならすものであると、この神の命のパワーに信頼するように。私たちに必要なものは多くありません。いや、一つであります。それは愛によって働く信仰。信仰のない愛は幻想であります。信仰によらないものは全て罪であります。しかし愛がなければ全ては虚しいとある通り、尊いのは愛によって働く信仰であります。これはあなたに対する全幅の信頼、全幅のお任せ、全幅の明け渡しを持ってあなたの中に休むことによることを感謝します。私たちが得たこの神の国はすでに私たちの中にまかれております。奥義であります。どうぞ主よ、私たちが見ても見ず、聞いても悟らないものとなることがないように、悟ることができますように、見ることができますように、主よ、私たちをいわゆるキリスト教のいろんな価値観から解放してください。純粋な御言葉が何と言ってるかを知ることができますように。それを開いてくださるのは内なる聖霊であります。御言葉が開けると光を放ち、 無学な者に知恵を与える。どうぞ主よ、そのような経験をもっと積むことができますように。私たちが神の国の子として、イサクとして、このアブラハム父なる神の全修行を、財産を受け継いだことを知ることができますように。あなたは持っていないかのように振る舞ってはならない。あなたは神の家庭に生まれた御曹司であると、キリストと共なる共同相続人であることを知るように。そうすれば時期を備え、方法を備え、タイミングを備える主が豊かにその資産を目に見える形でしてくださるでしょう。あなた方富む者はますます豊かなものとなるであろう。御国の生活を楽しむものとなるでありましょう。その時あなたから流れるこの水が、地下水が全地を、全面を潤すと書いてある通り、あなたの周りの人が潤されるでしょう。神殿にどんどん水が増し、この水かさが豊かに全地に広がっていくことでありましょう。これが私たちが地上に置かれた使命であることを知るように、あらゆる偽りから解かれるように、解放されるように、そして楽しむクリスチャン、ミュージカルハートに満たされるクリスチャンとなるように、今主に開いてください。内側を全部注ぎ出すように、おお、ハレルヤ、おお、声を出すように、沈黙してはならない。内側を解くように、口を使うように、おお、全てを注ぎ出すように、おお、あなた方のうちの圧迫、不安、緊張、おお、全てを注ぎ出すように、おお、そうすれば主の豊かな平安と憐れみの霊があなた方を満たすであろう、命が満たすであろう、おお、ただ信頼し明け渡すように、 主よ、この神の国の種がまかれたことを感謝します。私たちの中にすでにこの国が植えられています。あとは育てることができるように、そのために楽しむことができるように、私たちの心をあなたが探り、私たちを耕してくださいますように。私たちはアダマであります、土であります、土地であります。あなたが種をまいたことを感謝します。そしていつかあなたが来られる日、あなたの国が打ち立てられることを感謝します。あなたのキングダムを待ち望みます。お出しください。51番です。